日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
お願いします。初めましてですよね。
そうですね、初めましてですね、
はい。ツイッターの方はよく読ませていただいておりまして、橋本さんのツイートに癒されております
。あ、そうですか。
お天気のお話など
そうですね、はい、当たり障りのないところから行こうと思いました、ね。
はい、
僕ねやっぱりねお天気いつも気にするんですけど、実家が農家だったんですよね、
はい。
兼業農家だったんですけど、やっぱりこの雨が降るかお天気かっていうので、うちのおばあさんがやってたんですが、
はい、
おばあさんがいつもこう天気気にしてたんで、私も朝起きると、いつも天気暑いか寒いか考えてですね、気にするんですが、
おばあちゃまから受け継いで自然を感じて過ごしてらっしゃるんですね、そんな橋本さんですけれども、ゴールデンウィーク、世の中は真っ只中なんですが、やっぱりお仕事上連休は取れないですか？
ゴールデンウィークですよね、はい、休みたいとこですけどね、ベリタスは頑張って毎週出してますから、それでもどうだろうな、1日2日はどっかで休んで山に行くか、
やっぱり自然が好きなんです ね。さあでは今週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳3D。 さあ日経ベリタスヘッドラインのトップでお届けするのはベリタス川柳 3D です。4月のお題はスタート、緩和、春ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。さあ4月の最後となる今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。文アット埼玉さん、40代男性会社員の方からです。低金利、株を買え買え、黒田節。ということで、異次元の金融緩和で国債の金利を史上最低まで下げ、円安を誘導し、株を買えと高らかに歌い上げる様を黒田節の酒は飲め飲めにかけてみました。上がる銘柄を見極めて日の本一の槍を手にしたいものです、というコメントを橋本さんいただきました。
素晴らしい、
はい。
これはまさにね、ガバナー黒田総裁と黒田節をかけて、はい、黒田節っていうのは福岡のね、
はい、
民謡のですからね、でこれもともとたどるとですね、はい、ちょっと本当生半可な知識で恐縮ですけど、黒田家っていうのは私のふるさとのですね、兵庫県播磨地域にいた人が福岡の地に渡って福岡の黒田藩を治めたっていうことです、はい。うちのじいさんもですね、ちょっとばあさんとかじいさんの話ばっかりして恐縮ですが、はい、よく歌ってましたけどね、お酒飲むとですね、
はい。じゃあついついこれを見ると、自分も歌いたくなるなんて少し思いました。
そうですけどね、株を買え買えっていうのはすごいですね、そこまでストレートには黒田総裁もねおっしゃってないですけどね、マーケットはそう受け止めてるかもしれないですね。
そうですね。文@埼玉さん、ありがとうございました。さてこのベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月選ぶわけなんですが、
この収録が終わった後ですね、
はい、
曽根さんに4月の月刊賞を選んでいただきます、
はい。
翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
日経ベリタスをぜひ手に取ってチェックしてみてください。さあところで橋本さん、はい、5月のお題どうしましょうか。3つ決めていきましょう。
やっぱり今アベノミクス相場がやってますんで、
やっぱり期待ですね、ありますね。
ということはね、3本の矢っていうのがどうでしょうね。
ああ、いいですね。それにしましょう。一つ目3本の矢、はい、3本目の矢が大事ともね言われますけれどね。そう
ですね、3本の矢がちょっと難しい場合は、はい、矢、最後の矢だけでもですね、いいということにしましょう。
はい、はい、矢でも OK です。そして続いてどうしましょうか。
そしてやっぱり今株式相場ね、足元ずっと上がって最高値連日のように更新してます。
はい、
ここはズバリ最高値でいかがでしょうか。
はい、はい、そうしましょう。最高値が2つ目、そして最後私いいですか。
そうですね、
5月だから子供の日がありますね、なので兜なんてどうですか。
あ、いいです ね季節感があってね、
はい、それに兜町っていうところも。
そうそうそう、兜町には東京証券取引所で、はい、まさに株取引 の、うん、あの中心的な場所ですからね。
そうですよね、はい、この3つ3本の矢もしくは矢、最高値、兜をテーマにしまして、ぜひ川柳を作ってください。あなたのご投稿お待ちしています。さあ、それでは日経ベリタスヘッドライン、本題に参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週のカバー特集は国債蒸発、市場に異次元の歪みという見出しです。橋本さん、こちらはどのような記事ですか。
はい、国債、国の債券ですよね、国債が蒸発してしまった、どっか行ってしまった、どういったんだろう、はい、これまさに日銀の金庫の中に入ったということで、今回ですね、国債蒸発っていう非常にこうストレートな 単、まあ、単純というかな、あの4文字で見出しを取りましてですね、はい、ちょっと見出しのこう
シェアが、割合が
小さいんですけど、デザインに多少の工夫をしてましてね、
はい、
この写真がですね、上の方に行くにつれてですね、だんだんちょっと薄くなってきて、なんかこう蒸発して水蒸気になってるような感じにしてるんですけどね、
はい、なるほど、
これぜひ手に取ってです ね、
そうですね、
見ていただければなと思うんですが、
はい、
4月の4日ですかね、黒田総裁、日銀総裁が、いわゆる異次元の金融緩和に乗り出してですね、
はい、
3週間、あるいはもう1ヶ月近くが経とうとしてるわけですけ
ども、はい、
まあ、この異次元緩和、いろんなマーケットに大きな衝撃を与えました。為替が円安どんどん進んで、今や100円近くまで来て、そして日経平均株価はですね、はい、1万4000円直前まで上がってきたということで、はい、いろんなマーケットに、まあ、大きな衝撃を与えたわけですけれども、 その中でもですね、
はい、
一番大きな衝撃といいますか、大きなショックを受けたのが、マーケットがですね、実は国債、ボンドマーケットなんですね。
確かにそうです
ね、1日のうちにほんと乱高下したり、
そうでした、
先物が、まあ、サーキットブレーカー、まあ、行き過ぎたために取引が停止になるとかですね、
はい、
まあ、大きな波乱があったわけですね、まあ、足元ではようやく落ち着きつつありますけれども、まあ、マーケット参加者、まあ、いろんな見方を聞きますとですね、まあ、相当今までにない、まあ、大きな異変が起こっている、あるいは市場の、まあ、歪みといいましょうか、これまでにない、まあ、現象が起こっていると、いうことで、今回は債券市場の中に、まあ、深く入り込んでですね、
はい、
今何が起こっているのか、
はい、
言ったことを、まあ、深くちょっとリポートしてみました。
たくさんの人がそのことについて興味深く思っていると思うんですけれども、その国債市場、どういった異変が起きているんですか。
そうですね、特に入札の現場でですね、起こってるんですけれども、
はい、
アベレスって言いましてね、アベレージレスって言いまして、
はい、
安倍さんとはちょっと関係ないんですが、国債入札の際にはですね、いろんな参加者、まあ、銀行だとか証券の参加者がですね、まあ、いろんな入札価格を入れて、そこから、まあ、平均的な落札価格っていうのが出てくるわけですけれども、
はい、
それよりも大幅にアベレスですから、これアベレージレスなんですね、
はい、
平均を下回る価格で、あらかじめですね、証券会社が入札が決まる前に投資家に安い価格で売ってあげますよっていう約束をした上で、入札に参加するという、まあかつてもないことはなかったんですけれども、そういう、まあ、ある種正常ではない取引がですね、今頻繁に行われているということなんですね。
投資家がリスクが取りたくないから、その証券会社もそういったアベレスということをやってるということになるんですね。
そういうことですね、まあ、いざという時に売るに売れないというふうになると投資家も困るわけですから、まあ、なるべく安い価格、まあ、 極端な安値でしか買いたくないと、まあそういう投資家の要望にまあ応える形で、まあ証券会社はまあよく腹切りって言いますけれども、目の前の損失は覚悟にですね、まあ投資家の要望に応える形で正常ではない取引を行っていると。
ああ、そんな異変が起きてるんですね。そうですね。その他にもあるんですか？
そうですね。あとですね、不明玉って言いまして、不明、まあわからないっていう不明ですよね。玉っていうのは玉とか。はい、最近現物債のことを玉っていう言い方をするんですが、不明玉っていうのがありましたね。で、不明玉っていうのはどういうものかっていうと、一般に入札の時はですね、証券会社とか銀行とか、まあ、ある種特別参加者、いわゆるディーリング業務をする特定の引き受け業者がいまして、まあ、彼らがまず入札して、政府だとか地方の金融機関とかですね、そういった投資家はですね、まあ、証券会社を通じて買うというのが、まあ、普通なんですけども、この不明玉っていうのはですね、証券会社を通じずに銀行の投資勘定部門だとか政府が直接に入札に参加すると、まあ、これもかつてもできたんですけれども、あまりやるケースはなかったんですね。でところが最近それが非常に増えていると。でその背景にはですね、証券会社から、証券会社が入札したものを買うとですね、あの機関投資家がこの債券を買ったよっていうのがですね、まあ、いろんな証券会社が参加してて、まあ、ある種こう周知のもとになってしまうんですね、それを避けるために、つまり他の参加者にですね、自らの手の内を明かしたくないという投資家が増えてる。で、まあ、不明玉って言うんですけど、ですからその証券会社を通さずに、自ら直接入札に参加する、まあ、そういう機関投資家が増えてると、いうふうに言われてるんですけどね。
こういった2つの異変を今紹介していただきましたけれども、日銀の大量購入の影響が大きいということですか？
そうですね。白川前総裁時代までは、まあ、新規に発行される国債のですね、まあ、約4割ぐらいを買ってたんですね。まあ、それでも相当多いんですけれども、今やですね、黒田総裁時代になりまして、約7割をですね、買ってるわけですね。ですから国債市場という池の中にですね、まあ、大きなクジラが入ってきた。全く規模の違う参加者が入ってきたと。まあ、いろんなきしみが生じていると。で、まだですね、これ異次元緩和始まってですね、1ヶ月弱ですから、買ってる額としては、まあ、5兆円ぐらいなんですけどね、今の予定ではですね、年間80兆円ぐらいを買うという計画ですから、まあ、むしろ影響がマーケットにですね及んでくるのはこれからだというふうにも言われてるんですね。で、これ今までなかった、まあ、壮大な社会実験でもありますから、果たしてどういう影響が出てくるのかっていうのはまだまだ読めない面があるんですね。始まってこう3週間1ヶ月ですらですね、こういうまあ金利の乱高下だとか、
動揺しました。
そうですね、まあ、さっき言ったようないろんな入札の現場での、まあ、ある種不正常な取引とかですね、いろんなことが起きているわけですから、これから本格的に買っていくという中では、マーケットの機能が一体まあどうなるのかというのはまだ本当予断を許さないと言いますか、これからむしろ影響を気にする必要があるというふうに思います。
そうですね、まあ、日銀の存在で市場が混乱しているという状況ですが、
そうですね、今回ベリタスいろんなエピソードを紹介してるんですけども、4月の半ばにですね、日銀本国庁、日本橋の本国庁にですね、金融機関の幹部を、まあ、日銀が呼んでですね、この時にですね、そういう幹部を前にしてですね、私たちは全て見てますからね、何を見てますか、国債の動きをですね、全て見ていますよっていうような、まあ、言い方をしたそうなんですけども、まあ、こういう発言に対して、まあ、いろんな受け止め方があって、ある銀行の関係者はですね、国債を下手に売却してですね、相場を崩してしまったら、まあ、日銀に睨まれるんじゃないかと、あまりこう目立って売れなくなったというふうにおっしゃってる方もいるぐらいですね。そういう意味では ある種こうどうですかね、まあ、日銀の支配する市場、まあ、完成相場といいますか、そういう側面もひょっとしたらですね、あるのかなというような状況になってますけどね。
で、2ページ目には日銀の大量購入戦慄走るとありますが、これは？
そうですね、はい、このページではですね、債券のディーリングルームに記者が、現場を取材しまして、ルポタッチで紹介しています。
はい、
19日にですね、20年国債の入札があったんですが、まさにその日にですね、ある証券会社のディーリングルーム、まああんまり入れないんですけども、
そうですよね、
実際、ディーリングルームでどういうことが起こったのかという、現場を特別に、取材紹介しています。まさにディーラーの生の声だとかですね、どういう注文状況だったかとか、その現場感が出るようなですね、話を、いろいろエピソードを交えて紹介してますので、ぜひベリタスお読みいただければと思います。
そうですね、なかなか読めない記事ですからね。
そうですね、
はい。ここまでお話聞いてきましたけど、今後の債券市場というとこれどんな風になっていくんでしょうか。
そうですね、本当先読みにくいんですけれども、日銀としてもですね、いろんなジレンマを抱えていると思うんですね。先週末にはですね、日銀展望レポートを発表しまして、これは半年に1回発表するんですけれども、今黒田総裁はインフレ、物価上昇率をですね、2年をめどに 2% にするというふうにおっしゃってますけれども、その道筋を展望リポートの中でもですね、ある程度示したと。具体的に言いますと2015年度に 1.9% ですかね、目指すという、展望を示したわけですけれども、これ物価上昇率が高まるということは、インフレになる、デフレが脱却してインフレになるということですから、本来は金利上昇する要因なんですね。
はい、
国際市場が機能していれば、金利が上昇すると。金利上昇する要因ですけれども、しかし今金利が上昇してしまうと銀行とか、こぞって債券買ってるわけですから、金利上昇ということは債券価格下がるわけですから、実は非常に困るわけですよね。
損失を被りますもんね。被
りかねないわけですね。はい、そうしますと日銀としては一生懸命債券を買って金利を抑えるという一方で、インフレを目指すと、ある種ちょっと矛盾する、相反するということなんですね。
はい、
その点についてもですね、黒田総裁は先週末の会見ではですね、物価上昇を受けて長期金利が上がるのは、中長期で見ると自然なことであると。ただ当面は、日銀による国債の買い入れで、金利上昇を抑えられるというふうに、自信を見せたんですけれども、ただ市場のことですから、これはどうなるかって分かりません。今本当乱高下してますから、
コントロールね、できるかどうか分からないんですよね。
今日銀が4月に、大量に買い始めた以降ですね、実は金利一瞬下がった、大きく下がったんですけれども、今の水準を見るとですね、むしろ上がってる金利もあるんですね、期間によって
は
ですね。ことごとくさようにですね、日銀が完全に金利をコントロールする、マーケットの金利をコントロールするっていうのは実はそう簡単ではないじゃないかと思うんですけどね。黒田総裁はそういう自信を示してますけれども、今後マーケット参加者がですね、どういった思惑で動くか、インフレが来るぞと思えばひょっとしたら債券バッと売る可能性だって、ないとは言えないわけですね。それは果たして抑えられるのかですね。国際市場、大きな歪みを抱えたままですね、これからどうなるのか。特に僕はやっぱり気になるのは市場機能、国債というとですね、いろんな景気指標だとか、物価動向だとかを映す鏡でもあるんですね。
はい、
金利を見れば今景気がどうなってるのかっていうのが、ある程度分かると。本来はそういう機能があるはずなんですよね。
はい、
そういったために国債の利回りっていうのは我々の生活にもですね、住宅ローンだとか借入れ金だとか、大きな影響を与えるわけですね。非常に重要な金利であって、で長い間我々はそれを市場の原理に任せるというシステムの中でやってきたわけですから、その市場の機能というのがですね、こう歪んだままな状態にが続くとなると、場合によっては実体経済にもですね、何らかの影響を与えかねないんじゃないかと。日銀今デフレ脱却に向けて、こういう施策を打ってるっていうのは分かるんですけれども、この市場機能をどうこう保っていくかという点についてもですね、注視していく必要があるかと思います
ね。そうですね、債券市場本当にこう周りをよく見ながら進んでいくことになっていきそうですね。
そうですね、
はい。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、国債蒸発、市場に異次元の歪みについてお話を伺いました。
ベリタミン E、
ありがとうございますさてここからはベリタミン E です。
今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は任天堂と元宝、明暗を分けたものは何と題して橋本さんに解説していただきます。さあ、任天堂と元宝、どちらもゲームを取り扱う会社なわけですが、任天堂は2期連続の赤字で、2013年3月期の連結決算は営業損益が364億円の赤字、従来の予想よりも赤字幅が164億円拡大しています。かたやガンフォーオンラインエンターテイメントはスマートフォン向けのパズル&ドラゴンズ、いわゆるパズドラが好調でして、25日には時価総額1兆円の大台に乗せました。明暗分かれた2社ですけれども、橋本さん、はい、任天堂どうしてしまったんでしょうか。
そうですね、364億円の赤字ということですが、はい、任天堂昨年の初めにはですね、期が始まった頃には実は350億円の黒字を予想してたんですね。それから実に、階段を下るようにですね、3回にわたって下方修正、200億円に下げ、次は200億円の赤字に下げ、そして最終的に364億円ということですから、はい、本当に階段を下るようにですね、どんどん業績悪化してしまったと、いうことなんですが、任天堂といえばファミリーコンピューター、はい、ファミコンですけども、はい、ちょうど今年がですね30年目の年になるんですね。
そうですか。
1983年なんですが、
昔よく遊びましたよね。
やられたことはあります？
あります、あります。やりすぎて親に取られちゃったこと。
お家にありました。
ありましたよ。そうですか、はい、橋本さんは？
私ね、これね、大学生時代ですけど、高校時代の友達の家に遊びに行ったんですけど、その子はね、本当高校時代ずっと勉強しかしてなかった子なんですけど、うん、小西くんと言いましたね、はい、で彼の部屋に行ったらファミコンが置いてあって、でファミコンソフトがバーッと並んでるんですよね。で彼が勉強しかしてなかった彼が一生懸命ファミコンをやってるんで、それは何なんだって言って僕もやらせてもらったら、なるほど面白いねと、いうので毎週のようにですね、自分ではお金なくて買わなかったんですけど、 その小西くんの家に行って、夜通しやってたというのを覚えてますが、そういう本当ファミコンではですね、一世を風靡して一時代を築いた、その後 DS だとかですね、Wii だとか、本当にこう人々を驚くような製品出してきたんですけれども、足元ではなかなかですね、人を驚かすどころかですね、こう関心もなかなか呼べないと、今回決算を見ますと、Wii U というですね、Wii の後継機にあたる、ハードですけれども、これが思ったほど伸びない、でソフトもですね、なかなか大ヒットにつながるような作品が出せないと、いう中で、今Wii U はですね、製造原価が販売原価を上回る、つまり逆ざえの状態なんですね。売ると損失になるという状態、なかなか抜け出せないと、いうことでですね、2期連続の赤字ということになったんですが、株価もですね、決算発表翌日、その次の日もですね、なかなか下げ止まらずに、もうすでに決算発表後から1割ぐらい下がってるんですね。任天堂というとですね、2008年のリーマンショックですね、その時にトヨタとか日立とかがですね、軒並み赤字になる中でも、最高益を出したんですね。当時時価総額は10兆円を超えたと。それがもうほんの5年前の話なんですけどね、当時本当に一世を風靡してメーカーが軒並みダメになる中でですね、日本のもう唯一の希望のようなですね、企業として捉えられたんですけれども、それが足元では苦戦している。今やトヨタとかホンダとかが業績回復する中でもですね、なかなか回復のきっかけをつかめないという状況なんですけどね。
他の企業に比べて、そのずっと耐えてきた任天堂だったのに、不振になってしまった背景はどういうところにあるんですか？
そうですね、任天堂そのものの力といいますか、さっきちょっと言いましたけれども、日本の企業としてはですね、稀有な存在で、驚きのある商品をですね、出し続ける、ハードよりもむしろソフトで勝負する会社だったかと思うんですけどね、まさにアイデアで勝負すると、こう最先端の技術よりも、それをどうやって生かしてですね、こう人々を驚くようなゲームにするかと、そういう発想力とかアイデア力で勝負してきた 会社なんですね、
はい、
これ足元でなかなかそのいわゆるソフト力っていうのを発揮できないという問題が一つあると思うんですね。
まあ、任天堂と言いますと遊び方の提案というのもありましたし、スーパーマリオみたいなソフトの大ヒット作もありましたよね。
ただ足元ではですね、はい、スマホ、スマートフォンを通じて必ずしもそうやってまとまったお金を出してソフトを買わなくてもですね、うん、手軽にゲームが楽しめるというような状況になってましてね、
はい、
やっぱり競争環境が多少変わってきてるんですね、うん、まあ、今回決算の会見の中でもですね、はい、岩田社長、任天堂の社長ですね、はい、岩田さんもまあその点を一部認めていまして、うん、まあ、会見の中ではですね、まあ、消費者にですねゲームソフトに対して、まあ、4000いくらっていうお金をまとまって払ってもらうというようなハードルはですねこれまで以上に高まっている、で、まあ、いろんな場所でゲームと触れ合うという機会が増えてですね、はい、私も任天堂のゲームソフトに、まあ、以前ほどのですね刺激を感じてもらえなくなったというような、まあ、言い方をですね、まあ、されてるんですけどね。
そんな強敵が出てきたそのスマホのゲームといえば一方のガンホーは好調なんですよね。
ガンホーは好調なんですよね、株式市場の評価でいきますと4月25日にですね時価総額でなんと1兆円に乗せたんですね。これ初めてなんですが、はい、昨年末にはですね1000億円にも満たなかった時価総額なんですが、うん、わずかこの4ヶ月足らずの間にですね、まあ、10倍以上にですね、
はい、
株価が上がり、まあ、時価総額もそれにつれて上がってきたと。今任天堂の時価総額は1兆5000億、はい、一時10兆円あったんですが今や1兆5000億まで下がってしまったんですが、ガンホーはもう1兆円乗せてきましたから、
勢いありますね。
勢いありますよね、うん、まあ、今ゲーム業界時価総額でいきますと1位は任天堂でその2位につけてきたんですね、
はい、
ですからもう本当任天堂もですね手が届くところまで、来てると、いうことなんですが、パズル&ドラゴンっていうゲーム、いや私もね1兆円乗せたというのを聞いて、ちょっとやってみようと思って、うん、若い記者にどうやってやるのか教えてもらって、
はい、
始めたんですよね。
あ、そうなんですね。どうですか。
いや僕ちょっとね、
はい、
残念ながらなんでこんな面白いとみんな思うのか今のところよくわからないんですけどまだ本当に 2,3 日しか経ってないんで、だんだんハマっていくのかもしれませんけれども、
うんうんうん、
これ全くね今やろうと思ったらスマホ持ってる人であればですねすぐできるんですね。
そうなんですか。やり方は簡単、
簡単ですし、
う
ん、お金もいらないし、
そうですか、
アプリをダウンロードするとすぐできる、うんうん、ただこれずっとやってもうちょっとやりたいとかさらにこう進みたいという時になんか課金が生じるらしいんですけどね。私はまだそこまではまだお金を払う段階まで行ってないんですが、実は今ゲーム市場で収益を上げているビジネスモデルっていうのは、はい、こういうビジネスモデルが多いらしいんですね。
課金型の、
そうですね、これねフリートゥープレイっていう言葉があるようなんですが、
はい、
まあ、フリートゥープレイですから、まあ、遊ぶためにはフリーなんですけど、
最初は無料で
、うん、垣根を低くしてですね、いろんな人を呼び込んで、そのうちにゲームの魅力を感じてもらって、どっかのタイミングで課金すると、いう、まあ、ビジネスモデルなんですよね、はい、パズル&ドラゴン、パズドラっていうんですかね、
はい、
今ダウンロード数が4月の半ばで1200万にも達したと、でまだ今 2,3 週ごとに100万ずつ増えるというペースで増えてるらしいですね。でやっぱりこれだけ増えるとそのうちの何パーセントかはやっぱり課金のところまでいくということで、今証券会社の試算によるとですねダウンロードが100万増えるごとに営業利益率70億ぐらい増えるということですが、このペースでどんどんどんどん増えると、まあ、結構なこう業績拡大につながるということなんですね。
任天堂これから復活あるんでしょうか。
そうですね、まあ、昨年もさっき冒頭に言いましたけれども、まあ、黒字予想を掲げながら、まあ、最終的な赤字ということなんですが、はい、今期は現段階ではですね1000億円の営業利益の予想を出しています。
黒字を出すという見通し、
はい、見通しなんですね、うん、これは年初に岩田社長が、もう年初から来期は1000億円いくぞっていうようなことを、まあ、明言されてたんで、まあ、それを、まあ、公約通りそういう計画を掲げたわけですけれども、今期はですね比較的有力なソフトが下期にかけていろいろ出てくると というふうに、まあ、言われてるんですね、
はい、
ですから本来のソフト力というものを、まあ、発揮しやすい局面になるというふうに、まあ、評価する声はあるんですけれども、それにしても1000億というのはですね、なかなかやっぱハードルが高いんじゃないかという見方も実は多いですね、うん、アナリストのですね、はい、予想を平均した、まあ、クイックコンセンサスという数字があるんですが、はい、まあ、それでいきますと約660億円なんですね、そうすると、まあ、1000億にはまだだいぶ届かないんですよね、まあ、円安の追い風とか、まあ、いろいろありますけれども、はいはい、それをもってしてもなかなか1000億という数字はですね、難しい。ただ1000億達成したとしてもですね、はい、まあ、かつての時価総額10兆円を超えてた頃の勢いを取り戻せるのかどうかっていうのは、それはまた本当不透明なんですね、うん、このビジネスモデル自体が本当修正を迫られてるんじゃないかという見方多いんですけれども、はい、まあ、私たちはそれに対してはですね、
はい、
今までの成長モデルである、まあ、ソフトの力、それとハードの力、これは相乗効果で成長していくというこのモデルについてはまだまだ通用すると、でそれを証明する1年にしたいというようなことをおっしゃってるんですけどね。
ということは変更がまだなさそうだということですもんね。
まあ、岩田社長ももう就任されて丸10年になりますけども、はい、Wii だとかですね、 DS だとか、まあ、ゲームの利用者の幅をどんどんどんどん広げてきたと、まあ、その経営手腕っていうのは本当評価されるべきだと思うんですけれども、さてこういう、まあ、スマホの登場とかでですね、まあ、競争環境大きく変わる中でですね、次の一投どういう形で打つのか、そこの辺注目されると思うんですが、僕はキーワードとしてはですね、はい、まあ、さっきの日銀の話じゃないですけれども、やっぱり異次元というのをちょっと挙げたいと思うんですけどね、
はい、
つまり今まで延長線上じゃないですね、びっくりするような、改めて驚きをこう与えるような、商品、あるいはこうゲームの遊び方ですよね、そういったものを、異次元のレベルで示せるのかどうなのかと、いうこと、まあ、任天堂というと実は昨日今日出た会社じゃなくてですね、はい、もう歴史は100年以上なんですね、もともとは花札の会社で、まあ、さっき言いましたファミコンだけでも30年の歴史があると、で今振り返ればファミコン20年の時もですね、任天堂大丈夫なのかっていう声が実はあった時があったんですね、まあ、赤字ではありませんけど、はい、成長が停滞した時期があった、はい、ところがその後 DS だとかですね、Wii だとかっていう、まあ、人々がまあ本当にこう驚くような製品を出してきて、見事に立ち直って、まあ、また成長したということですから、まあ、ひょっとしたらですね、また新たなマジックが出てくるのかもしれませんし、まあ、その辺はこれやっぱり京都の企業で、私もまあ関西の出身ということなんで、
はい、
と期待を持ってですね、注目したいと思ってますけどね。
そうですね、まあ、異次元の対応でぜひ株価も反転していってほしいですよ ね、
そうですね、
はい、以上ベリタミン E、 今回は任天堂と元保、明暗を分けたものは何と題してお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。カバー特集だけでなく、日経ベリタスには注目の記事や気になるデータがたくさん詰め込まれています。どこから読もうかと考えているあなた、今週のベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。今回ご紹介する記事は3つです。まずフォーカス面の政府運用見直しにハードルです。橋本さん、
はい、そうですね、はい、政府といいますと、1980年代後半にですね、まあ、海外の市場だとか、あるいは株式市場でですね、巨大な買い手としてですね、まあ、ザ・政府なんていうふうに呼ばれたんですけれども、はい、このザ・政府の存在感がですね、アベノミクスの追い風を受けてですね、果たして復活するのかどうかと、いうあたり、まあ、マーケット上に注目してるんですけれども、そのあたりを政府、旧政府のですね、運用企画、まあ、これからどういう、 こう方針で運用するかという、企画を立てている責任者の方々に聞き取りをしまして、
はい、
その傾向をまとめています。ただ残念ながらですね、はい、今回現時点ではですね、かつてのザ・政府の勢いを取り戻すまでにはなかなか至らないと。株式市場でもですね、
はい、
大手9社のうち大半がですね、これだけ株が活況の中にあってもですね、なかなか買い増しはできないと、まあ、それは健全性の指標と言いまして、まあ、政府を、まあ、特有のですね、まあ、ある種の規制があるわけですけれども、まあ、それが主化線になって、まあ、株式投資に向かえないと、 と外債投資もですね、
はいはい、
今話題なんですね、
そっちに向くんではないかという声があります
ね。じわりと外債投資に向かいつつあるんですけれども、一気にいくかというとそれも、まあ、いろんな制約がある、まあ、為替リスクもありますし、そもそも契約っていうのは日本人の契約が当然圧倒的に多いわけですから、保険契約は円建てなんですよね。いわゆる負債は円建てですから、なかなか資産を一気に外国通貨建てに持っていくっていうのはなかなか難しいということですから、アベノミクス化で、まあ、じわりと変わってくるんでしょうが、一気に変わるのはなかなか難しいんじゃないかというような視点でまとめています。
続いて FX 面のウォン高を抑える皮肉な北風です。北風、北朝鮮のことですか？
そうですね、北朝鮮とのこの、まあ、いろんな緊張関係なんですが、はい、北風っていうのは韓国で、まあ、よく言われるんですけどね、よく言われるのは選挙の前になると北風が吹くと言うんですね、
はい、
それは選挙の前になって北との緊張関係が高まると与党にとっては有利になる、つまり北と戦争になったら大変だと、そうすると野党に行ったら政権交代だって政治がごたごたするとですね、はい、安保上大変だというような思惑で与党に有利になると、
そうですか、
それを北風っていうんですけ
ど、
それは実は北朝鮮とうまくこう手を組んでやってんじゃないかっていうような声まであるんですけれども、はい、まあ、それは実際はないと思いますが、うんうん、今回はですね、北風が意外な形で影響していると、つまり北朝鮮との緊張関係が高まることによってですね、通貨のウォン、これは年初からずっと上がってきてたんですけれども、通貨ウォンが上がると輸出立国ですから韓国が大変なんですね、ところがこの北風が吹いたことによってウォン高が抑制されている、足元ではウォンがちょっと下がっているということで、経済にとってはむしろ追い風になると、つまり北風のおかげでですね、韓国経済にとっては、まあ、皮肉な結果ですけれどもフォローの風になっているというような話をまとめています、
はい、さあそして最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、住宅市場アベノミクスで沸騰です。
これも本当80年代を彷彿とさせるようなバブル期ですね、
はい、
オークションがなんか飛ぶように売れてるというんですけども、東京とか大阪、特に都市部で売れてるというようなんですよね、
はい、
でこれはいろんな、買い手があるようなんですが、まあ、日本の富裕層もあるんですけれども、アジアのですね、マネー、アジアのマネー、香港とかシンガポールからの、まあまあ、富裕層だとか、あるいは資産運用している人たちですね、そういったお金もなだれ込んでいると。そして売る方もですね、はい、アベノミクスを生やして今買い時ですよというような販売で、まあ、売り込んでいるというようなことで、まあ、アベノミクスって本当にいろんなところに影響が、まあ、株とか為替だけじゃなくてですね、今日はまあ債券の話をしましたけれども、はい、この住宅市場にもですね、まあ、熱風を吹き込んでいると。ただ果たしてこれは本当に持続性のあるものなのか、どうか、まあ、住宅価格が上がるといろんな波及効果もありますけれども、それは景気全体への影響につながるのかどうかですね、まあ、この座談会では最後にですね、
はい、
短い宴で終わらなければいいものだがねっていうので締めてますけどね。
ということで、発売中の日経ベリタスの中から橋本さんおすすめの記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタス、ぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか？橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
ここでリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介しますね、ハッシュタグがないのでお名前は控えさせていただきますが、いつも笑いながら聞いている経済番組日経ベリタスのポッドキャストは、大江真理子のモヤモヤトークから曽根澄江のなるほどそうねになった、天真爛漫のお姉さんから真面目な妹に変わったキャストにまだ若干慣れないが、先は楽しみにしているというお便りいただきました。ありがとうございます。ということで、大江さんはやっぱり明るい天真爛漫な雰囲気でいらっしゃいましたか？
大江さんね、
うん、
どうしてるかな、
ねえ、
う
ん、ニューヨーク中継朝から見てますけれどね、私
あの涙の最終回からね。
そうですよ、
1ヶ月
告白されましたね。
告白？いやいや、これ今回ちょっと最初に言っときますけど、
はい、
本当は僕曽根さんのファンなん
です。橋本さん、
あのエレベーターで、ま、エレベーターでお会いしたのは覚えてないですか？覚えてるわけがないですよね。もう半年ぐらい前ですかね。お見かけしたことがありましたけどね。
本当ですか？
いや、失礼いたしました。
ありがとうございます。半年前、私ちょっと、
いつもテレビも拝見させていただいてますし、日経電子版からもね、入りますよね。
ベリタストークですか？はい。
それもいつも拝見させていただきます。
ございます。こうまだまだこう慣れない部分も多々ありますけれども、ね、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
皆さんもどうぞよろしくお願いします。頑張っていきますね。さあ、このメッセージですけれども、他にもたくさんの方からメッセージいただきました。ありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。